はい、こんにちは、スピーです。
こんにちは、ラクラクです。
はい、ラクラクさん、はい、今週も2人ということで。
イエス。
はい、まあ、夏真っ盛りなんです。
そうですね、
毎回オープニングで夏真っ盛りって言ってることからも分かるようにですね、はい、まとめて撮ってるんでですね、はい、またね。
そうですね、場所は変わりました、
はい、場所は変わりましたちょっとはい、今すごい暑いところで撮ってます、
ね、そうですね、ザ・アウトサイドですからね。
アウトサイダーそうアウトサイダーですわ、本当に、はい、うーん、暑いです、本当に。周囲ではですね、ちょっとこの暑さでグロッキーで昼寝してる方がちらほらぐらい、
ね、まあ、でも一応日陰ですし、うん、ちょっと日も落ち始めそう、ちょっと夕方なんで、
はいはいはい、まあ、それほどは涼しいですね、はい、
そうですね、
はい、まあそんな感じでですね、
はい、
2人でお送りしていくんですけど、
はい、
ちょっとね、番組宛にメールをいただきまして、
ほうほう、
珍しくメール来ました、
はい、
ちょっと読みますね。はい、メガネさんという方です。
お、
パーソナリティの皆さん、はじめまして。初めてメールをさせていただきます、メガネと申します、
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいております。さて、今回メールを送った理由は、携帯電話ゲームの話なんかどうでしょうと思いまして送った次第でございます。流行の携帯電話ゲーム、課金の話、攻略の話などうんぬんかんぬん、うん、タイムリー、いや、ひょっとしたら今更かもしれませんが、ぜひ皆さんのお話を聞きたいです。それではパーソナリティの皆様、今後も楽しいラジオの配信されることを心から期待しております、ということでね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、メガネさん。
いろいろね、メールあんまり来ないんですけど、はい、この番組ね、いただいたときは、一応こうリクエストにできるだけ答えたいなということで、は
いはい、ありがとうございます、
は
い、
これ携帯電話ゲームってことは、
はい、
まあ、いわゆるこうまあ、アプリゲーのことを言ってるんですかね、ソーシャルゲームとかそういうののことを言ってるんですかね、携帯電話でできるゲームってことですね。
そうですね、はい、となるとやっぱアプリゲーでしょうね、
はい、
はい、
でね、ちなみにね、ちょっとね、いろいろふくらじゅんのメンバーで考えてみたんですけど、
はい、
まあ、自分は iPhone5 持ってるんで、
あ、はい、
実は割とね、携帯ゲーム話しないけどやってます、
は
い、
お、
結構やってます、
はいはい。
で、他のみんなが多分あんまやってないんじゃないかなと思ってこの話題をしてこなかったんですけど、
はい、僕はやってないですね、あんまり
ラクラクさんだって iPhone じゃないですか、同じ、
あんまりピンとこないんですよね、 iPhone でがっつりゲームっていうのが。
あー、はい、なるほどですね、うん、
まあ、やったらハマりそうなんですけどね、てかどれをやろうかなっていう感じもあるっちゃあるんです、
はいはいはいはい、
結構やっぱ僕やっぱいっぱいある系ってどれからやったらいいか分かんないっていうのもあるんで。
でもほら、なんか iTunes ストアとか、
はい、
Apple ストアとか見るとね、はい、ランキング載ってたりして、こう、
そうですね、はい、
ね、セールやってますとかいろいろこう情報入ってくるじゃないですか。
はいはいはい。あー、でもですね、なんだろう、わざわざ落としてまでっていうのも、
あー、そうですか、
あんまり容量も食いたくないなって思いながらやっちゃうんで、はい、気になるやつはなんちょっとあったり、まあ、別に全くやってないわけじゃないんですけど、基本的には僕 SNS の画面、ホーム画面は SNS のあれですね、アイコンが、
あ、はいはいはいはい、
若干締めてますね
なるほどね、
はい、それゲームっていうほどのやつでは、なんかあとやっぱ実際やりだして、
うん、
結構ハマりだしてお金使ったりするのもなんか嫌だなとか思ったりもするので、
なるほどですね、
はい、
まあ、ちょっとその辺の話も含めての、まあ、携帯電話ゲームだと思いますので、
はい、
はい、まあ、ちょっとそれも含めた話をしていきたいなと思うんですけどね、はい、あとのメンバーでいくとね、なんかエマノンさんガラケーだったような気がするんですけど、だからあの人多分ゲーム携帯電話でゲームしてねえんじゃねえかなっていうね、
うーん、
何しろ普通にテレビゲーム異常にやってますからね、あの人なんか ね、
そ, うね、うーん、そんな合間合間に
わざわざ携帯電話ゲームやってないんじゃないかと。
ねえ。
あとね、まあ、クリンさんはね、うん、いつもなんか重い重いとかって言ってるんで、はい、あの人は確かスマホだったと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
だから、そんなね、こう、スペックが低いスマホでゲームやると結構自殺行為じゃないですか。
はいはいはい、
結構、なんか容量食うゲームとか多いんですね。そうですね。うん、まあ、となると結局こう自分がメインで喋っていかないといかんのかなと、
はい、そうですね、もうやってるスピさんの方にいろいろ語っていただきたいなと僕もまあそれでちょろちょろと、
はい、
一応唯一と言っていいほど入れてるゲームとかもあったりはするんで、
はいはいはい、まずね、はい、携 携帯電話ゲームってもうめちゃめちゃいろんな種類あるじゃないですか。
はい、あります
ね。ジャンルも今結構ね、一通りあるんですよね。はいはいはい、音ゲーから RPG から、はい、アクションから、まあ、いわゆるソーシャルゲームって言われてるものまで、
はいはいはい、
あるんで、もうなんかね、純粋になんかこう流行ってんのをやりたいって人は、ランキング見てやっていただければって思うんですよ。
はいはいはい、うん、そうですね、
うん。で、自分が紹介するのは、
はい、
まあこれいいなと、自分が、あくまで自分の観点で思ったものを紹介していくんで、
はいはい、なるほど。
一つ注意していただきたいのは、自分はあくまで iPhone5 なんで、
はい、
まあちょっとその Android にもそのゲームがあるのかどうかっていうのは、わからない、
うん。
調べてないんで、そこはね、ちょっと、あくまで iPhone 使いの自分の意見ということでね、
はいはい。
はい、聞いていただければと思うんですけど、はい、まずね、結構ね、そのまあ、ファイナルファンタジーとかあるじゃないですか、
はいはい
はい、ああいうののなんかリメイクが結構できるっていうね、
ああはいはい、
なんて言えばいいんですか、こうアプリでできるみたいな、結構流行りましたよね昔、ドラクエとかもできたりします、
はいはいはいはいはいはい、
あれ系がね結構懐かしいなと思ってて、
はい、
まあ、かといって自分そのファイナルファンタジーやってるわけじゃなくて、自分が最近ハマってるのを一つ紹介しておくと、まあ、シューティングゲームなんですけど、R タイプってゲームがあるんですけど、
はいはい、
R タイプってご存知ですか？
知らないです。
R タイプってですね、まあ、アイレムって会社がアーケード向けに出したゲームなんですけど、
はいはいはいはい、
基本的に横スクロールのパワーアップタイプのシューティングってことで、まあ、グラディウスとか、
はいはいはい、
コナミが作りました。あの辺が草分け的存在になってくるんですけど、
なんか懐かしい匂いがしますね。はい、
でどんなゲームかっていうと、その、まあ、時期を横スクロールのゲームなんですけど、時期をですねこうパワーアップさせていくんですけど、はい、そのアイテムを取ると、ね、なんかねフォースだったかな、そんな名前のね、
はい、
要するにオプションみたいなもんが出てくるんですよ。
それは時期の周りに、
時期の周りじゃなくて1個こうでっかい、
はい、
でそれを前にくっつける、時期の前方につけるとか後方につけるとかで、はいはいはい、いろいろこう裏への攻撃が強くなって、あとこう敵の弾も防げるんでバリアの意味もあるんですよね。
なるほどなるほど。
でそれを前方につけたり後方につけたり、もしくは発射して分離しながらこう戦ったりって、そのいろんな局面でそのオプションをうまく活用して、まあ戦っていくっていうシューティングゲームなんですよ。
はいはいはいはい、
でこれ結構当時流行りまして、
うん、
一応ねそのゲームセンターで出てた以外にその PC エンジンに移植されてるんですけど、うん、まあ、当時の PC エンジンのヒューカードでやっぱ容量が足んなかったらしくて、前編後編ってなってるっていうソフトが2枚分あるっていうね、その R タイプすごいんですよ。 1,2,3 面が遊べるやつと 4,5,6 面が遊べるやつがあって、うん、なんだこりゃみたいに、
うん、
で当時ねやっぱり結構自分ハマって、その PC エンジン持ってなかったんですけど、うん、持ってる友達がいて、そいつの家で R タイプをやりまくったという、ね、
なるほど、あ
ゲームなんですよ。
はいはい、
はい、これがね
ってことは
売ってまして、
お
前、まあ、安かったんでやったんですけど、はい、そうですね、これ結構おすすめですね。今でも懐かしくやれちゃいますね。
はい、
もうこうやって時期がこう出てきて、
ほうほう、
これをこう指で操作してやってくれ
るね。はいはい、時期に指当てて、
う
ん、そこでもうスライド。ああ
でね、結構ねこのゲームがもう鬼難易度なんですよ、昔からそうなんですけど。
はいはいはいはい、
だからなんかこうね、操作感としてあんまりスマホって良くないじゃないですか。
そうですね、
だからめっちゃ難しいっていう、ね、
は
い、
うん
うん、結構たっぷり遊べるゲームですよ。
はいはい
はい、まあ、あとね結構レアものでいくとね、X-Men。
はいはい、あ、実はちょっとさっきから気になってはいました、
はい、
なんだこの
X-Men って、これコナミがね90年代の前半にまだ日本で X-Men が全然知れ、
はい、
渡っていない時にマーベルと提供して出した横スクロールアクションということで、
はい、グラフィックなんだこの綺麗さは、まあ、それはアプリだからっていうのもあるとは思います、
ね、そうですね、まあ、横スクロールアクションなんで、いわゆるファイナルファイトタイプのゲームなんですよね、
はいはいはいはい、なんか見たことあるような気するな、これは。
いやでね、サイクロップスとかコロッサスとか、はい、ウルヴァリンとかストームとか、あとナイトクローラーとダズラーがいるっていう、はいはいはい、このマニアックな人選、はいはい、日本で X-Men が流行って後だったらこんなメンバーは絶対選ばれないだろうっていうですね。はい、 あのタイプのゲームなんですよね。でまあ、あのお決まりのこうマグニートをやっつけるっていうね、はいはい、センチネル軍団が出てきてみたいなゲームなんですけど、はい、まあ、なぜこのゲームを今更やってるかというとですね、はい、これなんとね、あの日本で発売されてないんですよ。おアプリならでは。
へえ、
はい、要はね、あの今結構ほら、あのなんて言えば昔のゲームの、
はい、
こういわゆるアーカイブ、ゲームアーカイブ的なんで、ダウンロードで遊べちゃったりするじゃないですか。
そうですね。
それがだから、あるんですけど、その中でもこう復活はしてないんですよね、はい、これって。うん。だからそういう意味ではね、これ遊べちゃうっていうのは結構マニアック。実はカプコンから横スクロールのアクションとかスーパーファミコンで出てるんですけど、
はいはいはい、うん。
それとはまた全然別、コナミが作ったやつってところに希少価値があって。
ああ、なるほど。
これ確かゲーセンだとね、4人か、もっと最大6人ぐらいまでプレイできたはずなんですよ、ね。
そんなに？
そう、すごいんですよ、これ
だ。めちゃめちゃ密集しません、そうそうそう、キャラクターが。
そうなんですよ。これね、懐かしくて買っちゃったんですよ、
ね。なるほど
ね。まあね、この辺のゲームが570円ぐらいで。
ああ。
でも大体円安だからっていうのもあると思うんですけどね。なるほど、ま、買えるっていうのは結構魅力。
はい、はい。
まあ、ただね、やっぱ操作感が厳しいですね。
なんか、ちょっと見せてもらいましたけど、うん、めんどくさそうな操作だなっていうか、あの、画面の内に入ってるんですか？
キーパッドがあるんですよ、はい、これが ね、やっぱりこの手のゲームの難しさで、慣れた人はできんのかもしれないけど、はい、自分なんかちょっとね、これ慣れないんですよね。
僕もなんかそれ系アプリ系のゲームで、例えばまあさっき見せてもらった X-Men だったりはするんですけど、操作性ってどうなってんのかなっていうのが、
いや悪いです、操
作。ああ、やはり
なんかね、だからこれを画面だけにしてコントローラー、はい、ワイヤレスのアプリ用のコントローラー出してくんねえかなって、自分、Bluetooth かなんかで動くやつ。
はいはい。やっぱそんな感じなん
ですよね。これやったら売れると思うんですけどね。
アップルストアとかでも、ほら、さっきもいろいろな昔のゲーム、ファイナルファンタジーとかって
言って
たじゃないですか。いや、まさにそのファイナルファンタジーの5とかも最近出てるじゃないですか。
はいはいはい。
あれとかどうやって操作するのかなって僕思ってたんですよ。
ああ。まあ、RPG はまだいいじゃん、画面タッチとかでもこう進んだりしても、その、なんていうんだろう、こうテンポは悪くなるにしても、
はい、
それが死に結びついたりとかしないで、
まあ、そうです
ね。アクションゲームはなんかちょっと一瞬の操作ミス、
まあ、隠れちゃいます
ね。そうなんだよ。それがすごい難しいなと思ってて。
なるほど。
はい。
そういうゲームに関してはわざわざ iPhone で出してとかで出してもにゃもにゃっていう気持ちなんですけど ね、うん、ね、
まあ、ただね、今の携帯電話ゲーム事情ってことでちょっと紹介させてもらったんですけど、はい、多分今回メールくれたメガネさんが言ってるのはこういうこのなんかあの移植物の話ではないと思うんですよね。こんなのもできるんだよってことなんだけど。
そうですね、まあ、完全にスピさん言ったのは移植物です
もんね。そう、昔こうファミコンとかで遊んでたゲームができますっていう懐かしさの分なんですけど、そうですね、はいはい、まあそうじゃないと思うんで、はい、まあ、ちょっとこれはオープニングトークってことで、本編ではあのもうちょいちょっと別の、
はいはい、
まあ、こうスマホならではのゲームを紹介していこうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、せーの、福岡アットラジ袋。はい、それでは本編というところですね。
はい、
はい、どうですかね、やっぱこのっていうのはね、スマホならではのゲームっていうことで紹介していこうと思うと、自分ね結構ね海外製のゲームに注目してて、
はい、ほうほう、
これまあな、アップルの iPhone がそうっていうのもあるし、まあ、スマホ自体のスマホアプリゲー自体がやっぱ海外がすごい盛んっていうのもあると思うんですけど、
はいはい、
なんだろうね、こうすごい発想力とアイデア、うん、こうアイデアか、同じだね。だからすごいなんかアイデアがね、面白いゲーム多いんですよ。はいはいはい、ついついそれでやっちゃうんですけどね、はい、あの自分がハマってるシリーズをいくつかご紹介していくとですね、まず一つがあの、はい、物理エンジン系ゲーム。
物理エンジン系ゲーム、
はい、 大ヒットしたやつでアングリーバーズってゲーム知らないですか？
いや知らないです。
ラクラクさん知らないですか？
はい、
あのアングリーバーズってね、結構キャラクターも大ヒットしちゃって、この鳥さんなんですけど、
はい、はいはい、
これは一応アングリーバーズの最新作で、
はい、
スターウォーズ、
はい、
ジョージ・ルーカスとコラボしてて、スターウォーズ版のゲームなんです。通
りでスターウォーズっぽいなって思ったら、
そうそうそうそう、
本当にスターウォーズ
のコラボ、はいはい、コラボしちゃってて、で、まあこれどんなゲームか簡単に説明すると、
はい、
この鳥、いろんな鳥がいるんですよ。
鳥だった。
これ鳥を弾丸に見立てて、はい、こうなんて言うんだろう、こう発射して、こう目標のターゲットを破壊していくと。
はい。
当てて。
あ、消えた。
鳥によってですね、はい、これは結構ね、こう重たい。
はい。
重たい鳥なんですよね。だ、はい、重いからこう貫通していくみたいなのがあって、
はいはい、
この緑色のなんか変な異星人みたいな豚か、緑色のこの豚を全滅させればいいと。で、
はあ、
持ち玉の数がこうやってこう、ほら、今なら3発って決まってるんで、それでどこをどう壊してやっていくかみたいな。はい。で、画面の中にいろいろ爆弾だったり、こうなんか、こういう、発射する、
はいはいはい、
こうなんか砲座が配置されてたりとかして、はい、そういうギミックを活かしながら遊んでいくゲームなんですよ。で、このゲームの魅力って結局はこうどの角度でどのぐらいの強さで引っ張って発射したらどういう軌道で飛ぶみたいなのが、
はいはい、
まあ、いわゆるこう物理エンジンで決まってて、
うん、
そのなんか要は物理の法則、ここに打ち込んだらこれが崩れてくれんじゃないかなとか、こっちに転がんじゃないかなみたいなのを、はいはい、使って遊ぶんですよね。
あ、はい、なるほど。
で、これ結構大ヒットしたゲームなんですけど、
はいはい、
自分が紹介したいのはそのアングリーバーズではなくてですね、
はい、
まあ、ちょっと似たような感じですけど、ラグドールブラスターっていう、
ラグドールブラスター、
ラグドールブラスターっていうゲームなんですけど、はい、これは人形を大砲で発射するっていうゲームで、
はあ、
はい、
はあ、
アングリーバーズはどっちかっていうとこう後ろに引いて離すっていう弓矢みたいなゲームだったんですけど、これはもう単純にこう大砲があって、こう的に人形を当てましょうってことなんで、まあ例えばこの辺の角度で打つとこういうふうにこう人形が発射されますよ。だからもっと、そうそうそう、もっと上の角度で打てばいいんだねみたいな、これ練習モードなんですけど、
角度に向かってタッチしたらその角度に、
そうそうそうそうそう、
画面内のやつが打ち上げる、
人形が打ち上げられて、こう的に当たるとクリアって。
なるほどなるほど。
で、やっぱりこういうふうにこう次々いろんな面があって、これなんか回ってるんですけど、
そうですね、的回ってますね。
そうそう、それにタイミングよく当てたりとか、あとはどう考えても一発で当てにくいようなところも、実はこううまくその面にあるギミックを使うことで一発で当てられますよみたいなのがあってですね。はい。まあこれは序盤の面なんで、どのタイミングで、
はいはいはい、
どこに発射していけばどう飛ぶよみたいな、こう軌道を覚えたりする部分でもあるんですけどね。これがね、結構やりごたえあるんですよ。やっぱ100面以上あってですね。
そう。あ、でもなんか、タッチだけでポンってやれるっていうのは、やっぱなんか、
そうそうそう、
スマホのゲームらしく、
うん、
なんか合間合間でちょろっとやってるだけで楽しめるっていうのはいいですね。
結構頭使うしですね。
はいはいはい。
うん、まあ、パズル的要素も強いのかなっていう意味では面白いと思うんですよね、はい、
なるほど、
うん、これはね、今3まで出てるのかな、ラグドールブラスターは。
なんてこと、
は
い、そんなに続編が、
はい、1とか2は多分ね無料でできんじゃないかなって気もするんで、やってみたら面白いと思うんですよね。あとね、自分が結構ハマってるまた物理系のゲームではね、
結構やってますね。
これですね、カンノックダウンっていうゲーム。
カンノックダウン、
まあ名前の通りですね。
はい、あ、まさか。
単純にですね、こう空き缶が
やはり
積んであるんですよ。
はい。
で、これに対して画面の手前からボールをこう投げる。
はい。
そして全部の空き缶が倒れればクリア。
なるほど。しかもボールが野球ボールで、缶も割となんかリアルな感じになってるのが。
そうなんですよ。で、このゲームのすごいところは、はい、このボールをフリック、
はい、
まあ、フリックってわかると思うんですけど、こうドラッグじゃなくてこう滑らすことによって、うん、
はい、
そのコントロールだとかボールの速度、
はいはいはいはい、
威力だとかが全部できるんですよ。で、 これカーブも投げられるんですよね、このゲームって。だからすごいね。
わ、しかもなんかちょっと決まった瞬間スローモーションになって、
そうなんですよ、この演出が気持ちいいっていう、
ね、ちょっと気持ちいいですね、それは、はい、かっこいいって思いましたもん。
これもひたすらこの空き缶を倒していくだけのゲームなんですけど
なるほどなるほど、
ね、やっぱタッチで遊べるっていうか、そのこうスマホのタッチスクリーンを利用しててすごい、なんだろうね、こういうセンスってあんま日本のゲームにはないな
ぁ。
直感的に遊べるゲームなんですけどね。これもね、3まで現在出てまして、あのフリー版も結構出てるんで楽しめるんじゃないかなと思うわけですよ。
いろいろやってますね。
そうですね。あとはね、はい、結構ね、音ゲーが豊富。
あ、そうなんですか。
はい、
知らなかった。
音ゲーはね、結構ね、なんだろう、親和性高い気がするんですよね、こういう。
あー、なるほどなるほど。
スマホと。
はいはいはい。まあ、そのまんま、
ね。要はボタンを押すっていうのを、その、はい、タッチしていくみたいな。
はいはいはい。
切り替えていけばいいだけなんで。で、その、なんだろう、こう、音ゲーっていうと、やっぱ代表的なのは、ビートマニアとか、ポップミュージックみたいに、こうなんか線が、
そうですね、それ
で線の上をなんか音符が流れてきて、そのタイミングでそのボタンを押すみたいなのがあるじゃないですか、はいはい。で、まあ、このスマホの場合ボタンないじゃないですか、はい、だから結構いろいろか、なんていうの、こういろいろ改良されてて、例えばこのタイトーが出してる、グルーブコースターゼロって、これ多分ねアーケード、
はい、
のゲームだと思うんですけど、それの移植なんですけど、これなんかはその音に合わせて、
おお、かっこいい。
音に合わせてこうラインの上を流れてきて、それをこう、
へえ、は楽しそう。
タイミングよくタッチしていくっていう、なんだろう、見た目にも楽しくて、
また画面が綺麗ですね、最近の音ゲーよろしく。
いろいろね、Perfumeの曲とかもコラボしてたりとかして楽しいですね。
これ楽しそう、う
ん。だからすごいこれってなんか、スマホに親和性高いんじゃないかなと思ってて、
は
い、
うん、そうですね、これやりやすそうですね、は
い。でこれの他にもね、サイタスっていう、これ台湾製のゲームなんですけど、結構話題の音ゲーで、
はい、
なんて言えばいいんですかね、これ音ゲーって楽曲命じゃないですか、
はいはいはい、
だからどうやってこう楽曲いいのを集めるかっていうんで、結構なんかフリーでその初音ミクとか、ああいうなんていうの、ボーカロイドの曲提供してる人とかも、
はい、
なんかコラボして作った、なんていうの、協力、音楽の供給協力してくれてたりとかしてて、
お、
はい。で、画面とかのね、ビジュアルもすごいかっこいいんですよ。初期170円かな、多分170円とかで遊べて、で、
はいはいはい、
これがね、なんか曲が今、チャプター4か5ぐらいまであるんで、最初はね、チャプター3ぐらいまでしかなかったのかな。で、あとは無、あ、チャプター4かな。で、あとは有料ですよ、みたいになってたんですけど、はいはいはい、3かな、チャプター3まであって、あとは有料ですよってなってたんですけど、はい、これがダウンロードされていくのに対してね、100万ダウンロード計画っていうのがあるらしくって、はい、100万回ダウンロードを目指しますってんで、10万ダウンロードされるたんびに、なんか新曲が10曲無料でこう解放されるみたいな。
10曲
てて、はい、今チャプター5まで多分50曲ぐらいあるのかな、今。
うわ、う
ん、で結構音楽もかっこいいの多くてですね、
へ、
うん、いろんな曲調のがあるんですね、
はいはい。
でこれはいい画面上をこう線が、はい、棒がなんかこう上下するんですけど、
上下、
まあ見てもらうのは早いんですけど、
ね、はいはいはいはい。
でこの上下した時にそこをタッチしていくっていうね、
はいはい、はあ、画面上上下、なるほど、線が行ったり来たりするわけですね。
そうそうそうそう。でそこにこう丸いポッチが出て、その上通過した時にこう、もうだからほんと3つぐらいのアクションでやってきてるんですよね。
エフェクトが、そしてオサレや、
うん、そうなんですよ、すごいセンスあふれるゲーム、
はいはいはい。
なんかこういうのがみんなの協力でできちゃうっていうのも、なんだろう、こういうアプリの魅力かなみたいなね。
そうですね、
うん。でね、これ最初ね、自分ね、逆にこうリスナーさんみんなこういう音ゲーどうやって遊んでるのかなってのがあって、
はいはい、
最初自分なんていうの、こう両手で持って親指でこうポチポチポチポチ押してたんですけど、明らかにハイレベルな曲になると、なんかそれで対応できない。
ああ、なるほどなるほど。
のがあるんですよ。で、結局最終的には床に置いて、
あ、
人差し指を両手使ってこうポコポコポコポコポコってやるようになっちゃったんだけど、
なるほど。
なんかこうスマホでの音ゲーのこううまいこう指配置ってないんかなと思ってです
ね。へー、そうですね。まあ一応軽くやれること前提にしてるはずですからね。
う
ん、
そうそうそう。
何かしらありそうですけどね。でも面白そう。うん、
あとね、やっぱこう音ゲーって何がポイントかっつったら、結局はそのまあ自分なんか全然楽器ダメなんですけど、はい、なんていうのこう弾いてる感っていうか、
あ、
曲に乗れるかってところじゃないですか、はいはい、だからこう好きな曲であればあるほど盛り上がるじゃないですか。
はいはいはい、わかります。
だからなんかこうね、ほら音って権利問題必ずつきものなんで、うん、なかなか曲は増やせないんですけど、やっぱりああいうね市販のもので言ったって、ああいうこうビートマニアとかはあの別にしてもやっぱあの太鼓の達人とか最近の音ゲーで言うと早いですけど、うん、はい、ああいうのだってこうほら曲が仮面ライダーだプリキュアだワンピースだみたいにね、はいはい、やっぱ人気のね、あのアニメ曲とか、あとはこうほらあの最近で言うのはキャリーパンパンとか、ああいうのとかとコラボしてやるわけじゃないですか、はい、
そうですね、
うん、だからやっぱり曲知ってるかどうかって結構重要だと思うんですよ。
確かに。
で、そういう意味では、俺面白いなと思うのが、
はい、
あの、ピアノマンっていうアプリなんですけど、
はい、
これはですね、あの、まあ、クラシックとかがメインなんですけど、
うんうん、
あの、要するに画面にこういう風に、
お、ピアノの鍵盤が。
そう、ピアノの鍵盤が出て、そこにこう合わせて、流れてくるんですよね。
はいはいはいはい、
うん。それをこうやってこうタッチして弾いてる風でいくよっていうね。う
ん、なるほど。
ゲームなんですよ。
なんかギターフリックスみたいな感じします、
ね。あ、はいはい。それのピアノ版だからこれなんかこう全然自分ピアノできないんですけど、
はい、
弾いてる感じになってくるっていうのがすごい。
なるほど。
で、
極めたら、
しかもこれあのお金払って曲追加できるんですよね。いろいろね。一、はい、曲いくらだろうね。150円ぐらいするのかな確かね。だけどなんかそれ追加するとこう自分の好きなアニメの曲とかも結構入ってるんで、まあそれでこうなんていうのこう幅は広げていけるみたいな、うん、
ありがたいですね、うん、
まあ、やっぱなんかさっきも言ったようにやっぱ好きな曲でやりたいじゃないですか。やっぱフリーの曲だとどうしてもね、
はいはいはい、
っていうとこがあって、すごいだからそういう意味ではなんか楽しめる、このピアノマンってゲームもおすすめですね。
なるほど。はい、
どうだろうね。あと、まあ、音ゲーはそんなとこかな。なんか結構、ファイナルファンタジー、シアトリズムとかもアプリで出てるんですよね。
そうですね。ありましたもんね。
自分もね、やろうと思ったんですけど、
はい、
あれもなんか結構曲の、買わせてくるんですけど、
はいはい、
要はフリーで本体を落とせて、なんていうの、曲は買ってねって感じなんですけど、
はいはい、
売り方が結構えげつなくてですね。
いや、それは多分、僕もそれは落としたことあるんで、わかります。
わかります。なんかあのファイナルファンタジー4パックとか言って
パックでしたよね。
そう、
えっていう
えみたいなね、バトルメロディーパックみたいな
のとか、えパックなのって
一曲ずつ落とせないんじゃなかったかな。
そうですね、もともと入ってるのも極端、まあ、少ないっちゃ少ないですから、ね、
2曲しか入ってない、
はい、無料だからまあしょうがないっちゃしょうがないとは思うんですけど、まあ、実際実機版があるじゃないですか。
あるあるある、 3DS の、
はい、
であれ実機版って多分 4,5,000 だったと思うんですけど、はい、これパックでまともに全部買っていくと 4,5,000 で済まないんですよね。
なんだかんだ曲数ありますからね。
そうで、なんだこれと思って実機版買った方が安いじゃねえかみたいな、ね、
はいはい、まあ、実機版の方も入ってない曲は落としてねっていう感じですからね。
あ、そうなんだ。
はい、
結構えげつないよね。そうですね、だから、
まあ、僕も実機の方はガンガンもう落としてやろうじゃねえかって感じで落としてまいりましたけど、
なんかやっぱりこういうのってすごい権利問題絡むから、はい、まあ、しょうがないって言えばしょうがない部分もあるんだろうけど、でも、はい、ファイナルファンタジーなんか自分のとこの会社のゲームだから権利関係ねえじゃんと思って、すごいなんか、なんて言うんだろうな、こう、ユーザーがどこまで金のよう出すのかをこう、実験してるというか、こう、見てるみたいなとこが感じられて、すごい嫌だなと思っちゃったんだけどね。
なるほど。
まあ、ある程度ね、追加コンテンツに金払うっていうのはもう、当たり前のことだし、やっぱそこでお金取っていかないとね、厳しいっていうね、特に、
そうですね、
あの、最初無料だったりすると、当然、どこでじゃあ儲けてんのって言われたらそういうことなんでです
ね。確かに。
あるんですけど、
はい、
なんかちょっとね、えげつないんじゃないのみたいなね。
ねえ、確かに。そう そういうゲームは。まあなんか前もそういう感じのお話したときに、うん、まあなんかお金払ったら、まあ、うん、その分なんか一気に強くなれるっていうか、ゲットできたりもするっていうところはあったりはするっていう話ちょっとしたじゃないですか。
しましたね。
はい。まあそういうところがあるんだったらいいんですけど、
うん、
まあでもなんかよく別のゲームとかで課金ってよく言われるじゃないですか。うん、そういうところはやっぱそうすることによって、まあどうしてもそれでしか手に入らないアイテムだったりっていうのはあったりはすると思うんですけどね。
はいはいはい。
まあそれがちょっと極端に出にくいあれとかで結構お金がかさんでしまうっていうのはもう、うん、どうしようもないっていうか、まあ、アホギ。
まあだから課金の場合さ、そのこれ、そのお金払えばそれが手に入るっていうより、なんかそのそれが出てくる可能性のあるガチャガチャをやらせてあげるみたいなところがあるんだよね。はい、だからそのなかなか手に入らない、お金払ったからすんなり手に入るかって言えばそうでもないっていうね。その、いやだから当然さ、そのまあ払わない人よりは払った人の方がその手に入れるチャンスは与えられてるわけなんですけど、
はい、
それにしてもねっていうところは多分あると思うんだよね。まあかといってね、じゃあ一律1000円で誰でも手に入るようにするのかってやれればまた難しい問題なんだけど ね、
あとまあやっぱこういうのってお金使った感覚っていうのが結構麻痺しちゃうところもあると思うんですよね。
するね。
はい。
うん。なんかこう、っつってこうやってもカードで引き落としとかになってるから、
そうですね。
その時は痛くも痒くもないんで、後で明細見て真っ青になるっていう。
実感湧かないですもんね、やっぱ。
そう。う
ん、曲とか、なんか、iTunes でダウンロードしたとしてもなんか、もう本当にこれで支払われたのみたいな感じとか、
はいはいはい、
やっぱあったりするじゃないですか。
なんか後で計算すると負けっていう話があるよね。こうなんかもう計算しちゃいけないみたいなさ。
はいはい。
なんかさ、ほら課金が汚いみたいなさ。
はい。
まあ前もちょっと話したじゃない、はいはい、ダウンロードコンテンツが汚いみたいな。
そうですね。
トータルでいくらかかんのか、わかんないようにしてんのが気に入らないみたいな意見ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれってでもどうなのかなと思って、逆にこうなんか遊ばせる方も長く遊んでもらうためのメンテナンスや、次のゲームシステムとかを追加していく以上は、やっぱりお金を取っていかないといけない、長く取れないといけないっていうのがあって、
そうですね。
そういう意味では、まあ本来はそのね、続いてほしいから課金しますっていうね、ウィンウィンの関係じゃないといけないんじゃないかなって思うんだけどね。
はい。
だなんか課金ゲームなんかも要するにさ、人気がないとすぐなんてすぐ終わっちゃうみたいなさ、
そうですね、
サービス終了しちゃったら、はいはい、今までいくらかけてようがゴミじゃないですかもう。
確かに。
でそれでうわーって思うのかどうかですよね。
そうですね。ちょっと想像したらちょっとゾッとするものありますけどね。
でもその時楽しんでたでしょって。
そう、その時楽しんでるんですよね。
そう。いやこの考え方って大事で、
はい、
要するに何が言いたいかというと、課金でギャーギャー文句言う人っていうのは、まあ、例えば例として挙げたら分かりやすいのは、まあ、彼女がいて、
はい、
デートをしたり、
はい、
その彼女の気を引くためにプレゼントを買ったりとか、散々したのに、最終的に振られました、
はいはい。
振られて、じゃあ今までのデート代返せとかって言ってる人に近いのよね、自分は。
すごいなんか納得しますね。ああなるほどって感じで。
だって課金する瞬間はそのアイテム欲しかったわけだし、
はいはい、
それを取ったことによってゲーム優位に進められて、優越感にも浸れたわけだし、
うん、
楽しんだわけじゃないですか、
はいはい、
でもサービスは終了しますよっていう可能性っていうのは当然その運営側も断ってるわけだし、
確かに。
そのなんだろうね、だから同じじゃないですか。デートした金返せって言ったら、かなり器の小さい人になるでしょ、だって。
そうですね。
だからそれと同じだと思いますよ。課金に対して文句言う。
なるほど、なるほど。
その時楽しんだじゃん。な、刹那的な遊び方ですよね、どちらかという
と。そうですね。うん、もう本当にもう、さっきも言いましたけど、やっぱ手軽にやれること前提ですもんね、
そうそうそう、
このゲームは。
だから映画とかと同じなんですよね。はい、映画だって別にその DVD ソフトとして買ってね、
はい、
ブルーレイとして買ってこう、永久にじゃあ見れる、自分がこう見る権利を有するかっていうとそうじゃない部分ってあるわけで、じゃあその1800円が高いか安いかって議論はまた別ですよ。そこはね、そこはまた別ですけど、でもやっぱりそれを感じ 高いって感じる人が多ければやっぱ映画がねあんまりこう流行んなくなる、うん、劇場に足を運ぶ人が少なくなるっていう現象が起こると思うけど、そのシステム自体に対しては何ら問題はないんじゃないかなと思うんで、うん、だからゲームってやっぱ最初の時ってこうソフトを買ってはい、はい、っていう形だったじゃないですか。
そうですね、
だからそれに慣れちゃってるからそれがみんな当たり前だと思ってるだけで、うん、その作ったものに対してどうやって収益を回収していくかっていうモデルっていうのはいろいろあって、うん、その中の一つがその最初体験版みたいなのを無料で渡して面白かったらいろいろ金払ってねって、
はいはいはい、
あのあとまともにこのぐらい金払ってもらわないと遊んでることにはならないよねっていうか、うん、そのゲームを楽しめない作りにしてあるっていうね。でも基本無料っていうのは、うん、まあそのね、無料だからって始めた人で面白いって感じたら金払って遊べばいいじゃんって考え方ですからね、結局
は確かに
あると思うんですよね、はいはい、まああとはねそのソーシャルゲームかどうかっていうのはまたちょっとあると思うんですけどね。あのヒットしたものの中でさ、あのパズドラってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
大ヒットした、
もうすごいですね、
今でも宣伝バンバンやって
る、はいはいはい、
でパズドラってあんまソーシャル性ないんですよね、あれは。
そうなんですか、
はい、
周りやってる人多いですけど僕自身よく分かんないです
よ、ね、あれはもう本当自分でちまちまモンスター進化させたりとかしていくやつ で、
はい
はい、なんて言うんだろうね、こうあの他との関連っていうのはそのキャラの協力みたいなのはあるんですけれども、
はいはいはいはい、
なんかそれによってこう他の人にどうだ俺のキャラすごいだろうって自慢したりとか、なんか対決して相手を打ち負かして、なんかさらにレアなアイテムをゲットしたりみたいな要素はあんまりないんで、絡みはあんま少ないっていう
か、
一応ソーシャルゲームであるんだけど、緩やかな、こう、なんていうの、交流っていう感じなんですよね。で、自分結構そこもヒットした要因かな、みたい
な
気がするんです
よ、ね。はいはいはい。
そのソーシャル性を高めていくと、やっぱり社交心煽るっていうか、うん、負けるか、みたいなんでお金使う、
はいはいはい、
っていう人は、一部絶対出てくるんですけど、うん、脱落する人もいっぱいいると思うんですよ。もうい
っ
ぱい使っても無理やんみたいな、一部の気違いみたいな人たちがいるから
はいはい、はい、
ってなっちゃうと途端にこう財布の紐が固くなるっていうか、うん、ユーザーがあんまり払わなくなっちゃうんで、それを考えたらやっぱりこうそういうあのソーシャルゲームってあんまりやりすぎるっていうか、こう加熱させるっていうか煽りすぎるのもあんま考えもんなのかなみたいな、うん、気はして、パズドラってだからそういうとこはうまかったのかなと思うんですよね。はいはいはいはい、
なるほど。
でね、パズドラで思い出したんですけど、パズドラがモデルにしたゲームっていうのが存在するんですよ。
そうなんですか。へえ。
あれも何かからヒントを得て作ってるわけなんです
よね。はいはいはい。
で、パズドラの成長要素みたいな、あのドラゴンを育てますみたいなのはオリジナルなんですけど、
はい、
実はこうダンジョンレイドっていう海外のゲームなんですけど、
はい、
これ自分結構ハマったんですけど、これはあのひたすらですね、こうダンジョン潜っていくみたいなゲームなんですよ。で、はい、どうやっていくかっていうと、このあの同じ絵柄、剣なら剣のマークをこう、
はい、
お金ならお金のマークをこうスライドしていくみたいなのがあってですね。
はいはい、
まあそれによってこう進んでいくと。で、このドクロのマークが敵なんで、ドクロのマークはこう剣を交えて、うん、なんていうの、こう撃退するみたいなのがあって。
ああ、なるほど。なんかパッと見のやつはなんか、流行っていたなんかラインポップみたいな感じしますね。ラインバブルでしたっけ？
ね、ラインポップはね、ラインポップはね、またね、違うんですよ。あれ、ラインポップはあの、ズーキーパーっていうゲームが元ネタであって、
はいはい、あの見た目的なあれがなんか、並びがそれっぽいな、みたいな感じ。
これはね、なんかなぞるんですよね。だから、はあ、なんかね、ありますよ。ラインにも確か、一筆書きするゲームみたいな。
ややこしいや
ただね、これどっちかって言うと、まあ、わかりやすく言うとトルネコ。まあ、あれ、ローグクローンっていう、ダンジョンひたすら潜る、
はい、
海外のあのパソコンゲームを、まあ、トルネコのキャラを使ってやった、まあ、リメイクというか、オマージュ作品なんですけど、うん、まあ、それに近いかなと、ひたすら潜っていくみたいな。
はいはいはいはい。
ただ、これだとやっぱ成長要素がないんで、
確かに。
まあ、どこまで潜るか、はいはい、もう戻ることはないんですよね。だから、こう、1000回までいけるか2000回までいけるかみたいなさ。
何回まであるんですか？
え、多分永久にあるんじゃないですか。もうだハイスコアを目指してこうひたすら死ぬまで戦い続けるってゲームなんで、自分結構そういうの好きなんですけど、なるほど、やっぱりなんかああいう成長要素みたいなのをつけた方がパズドラみたいにヒットするのかなっていう意味では、
そうなんですね、うん、
最近だとねアクワイアっていう、はい、これなんだっけな、天柱とか、
はいはいはいはい、
ああいうシリーズやってたとこが作ってる、はい、これがまあパズドラ、ポストパズドラって言われてる、まあRPG ゲームなんですけど、ロードトゥードラゴンっていうゲームで、
は
い、
そうは見たことあるかもって感じですね。
どんな感じかっていうとですね、はい、こういうふうに敵とこう戦うんですけど、はい、その時に下にこう8枚のパネルが出て、
はい、
まあ、剣なら剣みたいな感じでこうなぞっていくと相手にこうダメージを与えられますっていうゲームですね。槍なら槍みたいな。今剣士のキャラが自分いないんで剣をなぞっても意味がなかったんですけどで移動画面になると、そのさっきの槍とか弓とか剣とか、
はい、
杖みたいな属性がカードの左上に引っ込んで、実はカードごとにこう移動をどれでできるみたいなのがあって、これでこううまく敵とこう戦っていくみたいなやつなんですよね。
シミュレーション地味でますね。
まあだから戦略性が、うん、
はい、
パズドラに比べると、その移動でこのカードを消費しといて、うん、戦闘で強いカードを残しとこうと思うんだけど、たまたまそのカードが次の移動に適したカードだったりすると、うん、うわこれ使わなあかんわみたいな。
なるほど、
はい、でやっぱこのキャラがやっぱ成長していくみたいな、合体とかをしてどんどんどんどん育成していくってところは一緒ですね。結構面白いと思いますよこれ。だから、まあ、パズドラに飽きたって人はね、まあこういうのもやってみてもいいんじゃないかな、うん、ロードトゥードラゴンっていうゲームですね、はい、はい。そうですね、結構紹介してきましたよね。
そうですね、こんなにいっぱいやってんだなって思って。
まだ自分一部ですよ。
いや、絶対一部だろうなって思いますけど、でもやっぱこうやってなんかどういうのが面白いってやっぱ量が多いんで、うん、紹介された方がやっぱやりたいなって気持ちになりますね。そう、こういうゲームは余計に。
ラクラクさんもちょっと思いました今。
何がですか？
紹介されてやってみたいなと思いました。
あ、そう思いましたね。音ゲーのやつとかもう全然思
い
ました
、ね、はいはいはいはい
はい、はい、やっぱ分からないんで僕みたいなやつから
したら。そうですよね、
う
ん、
もうどうランキング見てもズワーッとは出てる。
そうそうそう確かにね。まあでも今ほらアプリソムリエとかいますからね。
そうなんですか。
アプリこういうのを求めてんならこのアプリですみたいに紹介するそういう職業があるんですよ。
は
あ。アプリソムリエ。
マジですか。
はい。
なんかもう若干その存在はそれはそれでめんどくせえなってちょっと思っちゃいましたけど。
いやいやいや。もうだから自分なんかゲームソムリエとしてですね。はいはい。本当に。いや、ちょっとスマホゲームでこういうのやりたいんだけどとかって言われたら、あ、じゃあこれがいいんじゃないですかみたいな。
はいはいはい。いや、もう出せるんだったらそんな全然。
そうなんですよね。まあでもね、自分もほんの一部ですね。こんなちょこちょこ暇つぶしにやってるだけで、あんま本気でやってんのは少ないですからね。
なるほどなるほど。いや、そんくらいがやっぱちょうどいいですよ。やっぱ携帯スマホでやるくらいだったら。
うん。うん、まああとね、結構おすすめでいくとね、タワーディフェンス系ってゲームがあるんですけど。
はいはい。
知ってます？タワーディフェンス系っていう系統のゲーム。
そんなんです。なんとなく想像はできるんですけど、
陣地がありまして、はいはい、自分ので陣地に予算が決まってて、なんかこことこことここになんか砲台と舞台を配置みたいになって、あとは用意スタートするとこう敵が攻めてきて、もうそれに自動でこう対応してって、あとはその敵を倒した予算とかで追加の兵器を投入したりするみたいな。
わ、
はい
は
い、
かります、わかります、
うん、なん日本じゃあんま流行らないんですよね。一応シミュレーションゲームに入るんだと思うんですけど、はいはい
は
い、
そうですね。なんかミニゲームとかでも時々見たりは、はいはいはい、ゲーム内のとかあったりしますよね、はいはいはい、そういうの。
で、そのね、タワーディフェンス系のゲームで、まあ、よくできてるなと思ったのが、これ日本のゲームなんですけど、
はいはい、お帰りなさいって言われてる
あのにゃんこ大戦争というゲームで
さっきまでの話からすごいびっくりするくらいほんわかなイラストが出迎えてくれた。びっくりした。なんだこのちょっと太鼓の達人とかの方が似ているような空気出してる。
これはですね、あのユニットが全部あの2チャンネルのアスキーアートみたいなにゃんこたちで占められてるっていうゲームでしてね、はい、はい、まああのにゃんこがですね、あの鹿児島からですね こうどんどんどんどん日本を北に北上しながら制圧していくというゲームですね。はい、でね、タワーディフェンス系なんですけど結構ポップで
愛媛
楽しいゲームですよ。
無限がいるであろう愛媛。うわっ、なんだこりゃ。
これこっち側に敵の城があるわけですよ。
なんかこっち側の城はすごいなんか猫の口が砲台になってる。
これこう自動でお金が貯まってって、お金が貯まったとこに対してこうやってこう猫勇者みたいな。
なるほど、貯まれば下に。
あとはレベルを上げたりすることでこう上限とか回復速度みたいなのが変わって、
ゆるか
ゆるかわなんですよ、こう。で、相手の城まで攻め込めば勝ちみたいな、
ね。猫強っ。
猫勇者かなり強いですからね、これね。
猫勇者強いんですか？このなんか、すごい300円で雇えるような感じなのに。
こう猫勇者強いですから、ね。で、いろいろこうパワーアップしていくと、
はいはい、
いろんなユニット雇えるようになるんですけど、はい、一部やっぱ強力なのはこう課金じゃないと。雇えないのとかもあってみたいな形で、これもゲーム自体は無料なんですけど、まあいろいろ課金で、
課金したい人は
こういうね、なんか波動砲みたいなのを城から撃っていってですね、
城すげえ。
まあこの波動砲の威力をパワーアップしたりとか、にゃんこ砲だったかな、忘れたけど、なんかこうのもあったりして、結構ね、タワーディフェンス系初心者の方には、おすすめできますよね、こういうのね。
なんか人形がいっぱい出てきて、何これっていう。
棒人間とか、
ね、棒人間
湧いてきたりとかですね。まあ見てるだけでも結構楽しいじゃない
ですか。いや、そうですね。これちょっと見守っちゃいます ね思わず。
かといって、じゃあ簡単かというと結構戦略性も高くてですね。自分でも無課金で一応クリアできたんで、
はい。
はい。まあ大丈夫だと思うんですけどね、ゲーム的にはね。バランスもよくできてますね。はい。これタワーディフェンス系のゲーム大好きな方におすすめかな。
なるほど。
あとはですね、ブロック崩し。
はいはい。
もうこれも結構ハマってるんですけど、ブロック崩し好きな人、アルカノイド。
入ってますね。はいはいはい、
はい、はい。これはですね、リコチェットインフィニティってゲームなんですけど、
はい、
まあ宇宙空間をモチーフにですね、まあよくあるブロック崩しのゲームなんですけど、まあパワーアップアイテムとかがめっちゃあるんですよ。だから結構派手なブロック崩しって感じですよね、うんうん、もう普通にこれでこう崩していくんですけど、もう画面で下にあるこのバーみたいなのをこう操作しながらボールを操って、全てのこう破壊できるブロックを破壊すれば、はいはい、
その的になるブロックの数々も面白いなんか動きしてますね。
そうなんですよ。これボールが3つに増えるやつだとか。でね、このゲームの特徴としてすごいスマホを活かしてるなっていうのが、
はい、
こうやってこう横に傾けると磁場みたいなのが発射されて、
はいはい、
傾けた方にこう吸われてくんですよね。
へえ。
だから傾けることによってその普通の反射とは違う動きができるわけですよ。これだから普通跳ね返した角度によって飛んでいくじゃないですか。
そうですね。
だけどこれをこっちにこうグニャーって曲げたりとかできて、重力が発生してですね、
それは
磁場みたいなのが発生して、こう、これでさらにボールをこう操れるっていうのが、こうスマホゲームならではのアイデアかな。
なるほど。なんか生存確率もちょっと上がりそうですね。
そうなんですよ。すごい戦略性も高いゲームになるんですよ。はいはいはい、だからこういうね、なんかこれも海外ゲームなんですけど、うん、やっぱスマホならでは、ただのこうアルカノイドの移植だったら面白くないじゃないですか。
うん、
ここにでも自分なりの多分こうスマホならではのこう傾けるっていう動作をうまくゲームに取り入れてるみたいな、はいはいはい、こういうのがね、やっぱ海外のクリエイターさんうまいなと思って、ね。
なるほどなるほど、
うん。やっぱりこれも両ゲーっていうかね、ぜひ遊んでほしいゲームですよね。
はいはい、揃えてますね、いろいろなジャンルゲーム、アプリ。
アプリね、結構いろいろやってるんですよ。あと自分ミニゲームで言うとね、自分はね、ブラックジャックが大好きなんですよ。
はいはいはい。
で、これね、いつでも一緒にブラックジャックっていうゲームなんですけど、はい、これから結構可愛い女の子とブラックジャックで対戦できるっていうゲームで、はいはいはい、声もちゃんとついてます。でもブラックジャックって単純なゲームで21を作るだけっていうね、
はいはいはい、
トランプでですね。もう自分ブラックジャックが好きすぎてラスベガスまでブラックジャックをやりに 行ったこともあるぐらい好きなんですよ。なんでもうこれでこう手軽にブラックジャック対決ができるっていうことで、結構ねブラックジャックってね、あのなんていうの、単純なんですけど奥深いっていうか、その傾向みたいなのを読んだりするのにこのゲーム使って練習したりしてるんですよね。
なるほどなるほど。
所詮はやっぱこう確率のゲームなんでですね、まあだから14が来た時にもう1枚引いてバーストする可能性とかね、こういろいろあのこのゲームでこう考えるみたいなねいうところはありますね。はい、これなんかね、あの結構この女の子がね何人も用意されてて、隠しキャラなんかもいたりして、ギャルゲー大好きな人も、自分はそのブラックジャックにプラスワン要素で、まあ女の子と対戦できる方が楽しいなっていうだけでやったんですけど、あの面白いですね。はい、まあこんな感じですかね、とりあえずは。まだまだいっぱいあるんですけど、
いやーでしょうね。
はい、またねリクエストあったらやろうかなと思ってるんですけど、
なんかほぼなんかあれでしたね、スピさんのアプリ紹介紹介会になってましたね。
ちょっとねほらメガネさん、今回の話をしてくれとリクエストいただいたメガネさんがどういう携帯使ってんのかとか、どういうゲームが好みなのかが分かればね、もっと多分こうドストライクなゲーム紹介できたと思うんですけど。
紹介会。
ま、あの自分が遊んでて面白いなっていう、まあよくできてるなってゲームはこんな感じかな。
なるほど。
どうですか、なんか楽々さん結構バカにできないでしょ、捨てたもんじゃないでしょ。
そうですね、やったらすごくやりそうであるんですけど、なんか思ったよりそこまで動こうっていうのはないですね。まあ僕も一つ勧められて、落としてるやつあるんですけど、バッドランドっていう、BADLAND ってやつで、なんかまあグラフィックが綺麗っていうことで学校の人に勧められてたんですけど、ちょうどそれがなんかアプリのデザインアワードでなんか賞を取ったらしいっていうのもあって、でしかもなんかアップルストア、ダウンロードアプリストアのやつが5周年かなんかで無料でダウンロードできるっていうことで、もうダウンロードしてやってみたんですけど、なんていうかですね、これはなんか基本的に背景めちゃめちゃ幻想的な CG がまあすごく綺麗な感じになっていてですね、基本的にはなんかアクションといえばいいのかな、これはなんかシルエット上で簡単な歯車だって、背景がすごく綺麗なファンタジー上のやつに、シルエットで、なんか障害物として大きい歯車だったり、岩だったりがあってですね、主人公はなんか黒い毛玉みたいなやつなんですよ。そいつをなんか、まあ、画面をどんどんタッチしていくごとに、それがどんどん跳ねていってですね、それをそのなんかシルエットでできた障害物をポンポンポンポン越えて、
かわしていくと。
かわしていくって感じ。一応もうやれる操作はもうポンポンポンポンとタッチしてなんか弾ませるっていうやつなので、やる感覚的にも操作できますし、そして一応これアクションどんどん障害物超えていくやつで、一応進み出すと横スクロールになりだして、例えば障害物にその丸い毛玉が詰まってしまって画面が追いついてしまったらまあゲームオーバーですね。
強制スクロール系のアクション
ってことですね。まあそういうなんか結構落ち着いた感じで楽しめるゲームなんで、よかったらこれも、
まあ今
でも元々は結構500か800円ぐらいでダウンロードする系のやつだったんですけど、それがもう無料だっていうことで、でちょこちょこと僕も思い出したら合間に部屋にいるときやってるぐらいで、そんななんか電車とかではやったりはしてないんですけど、
自分がね紹介したゲームもねみんな安いんですよ結構。あのただってゲームは少なかったかなと思うんですけど、結構安価、本当170円から300円ぐらいで遊べるゲームばっか紹介したつもりなんで、やっぱり結構暇つぶしと思ってやったらハマっちゃうよみたいなゲームが多いですけどね。
なんかそういう課金制、お金で払う系のアプリとかってできたらなんか体験版みたいなやつがちょっとあったらなって僕は思うんですけど ね、やっぱなんかいくら170とかでも逆にちょっと余計に悩むっていうか、
ああなるほどね、
でも170か、なんかこの微妙なこの値段のライン、そしてダウンロードしてもしあれだったらちょっとやだなって
ああ、なるほどね。
思っちゃったりするんで。
まあ、170円だから、まあ、いいかってなる人もいたりするから ね、文句も来にくいんだろう。
そうですね。また、そこって言うと、170って微妙なラインだなって思いますね。
まあ、そのもう一個下で85円とかあるから、ね。
ああ、またそこも、無料があるのに、85円ってのもな、みたいな。
まあでも85円ぐらいでガタガタ言うなや的な、あるからね。なんか難しいよ、ね。
難しいですね。
そうね。やっぱりこうね、無料、まあね、無料には裏があるわけですからね。でも基本的にはね。
そうですね、うん。
それはだって何かしようとしたらお金かかるわけですから、人間生きていくだけでもお金かかるわけですから。
確かに。
そういう意味ではね、たとえその遊びであってもね、なかなか無料っていうのはね、
はい、
ないんでですね、逆にまあ若干お金取ってる方がまだ交換、なんていうの、まだなんか変な勘繰りはしなくて済むのかな。なんかゲスの勘繰りじゃないけど、なんかいろいろ裏があるんじゃないかって、ね、勘繰ったりはしないんじゃないかなっていう気もするんですよね。まあまあ、そんな感じで。
はい。
はい、どうですかね、メガネさん。またこういうのも紹介してくれっていうのがあればね、第2弾やりたいなと思うんですけどね。アプリ、はい、ゲームとにかくものすごい数ありますからね。
そうですね。今
回はちょっと自分が触ったものの中でもこれはまあまあおすすめできるんじゃないかという
はいはい、はい、
ものを中心に、はい、紹介させていただきました。
はい、
はい、お送りしましたのは、スピと
楽々でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。